いろいろ募集してるんですけどなかなか来ないんで、ぜひ皆さんご協力よろしくお願いいたします。パーソナリティ、アシスタント、スタッフ、その他ボランティアさん募集してますんでよろしくお願いいたします。 GYC チェムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえる秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ最近いろいろと番組いろんなコンテンツを作るのが増えてまいりまして、例えば兵庫県の日本維新の会の前衆議院議員の和田雄一郎さんの番組をですね、これが笑いながら言っちゃいけないんですけど、もう鼻なんですかね、テーマ決めて喋り始めるんですけど、途中からもう見事に脱線していくというですね、これは今後ちょっとおそらくバケていく番組になるだろうなと私考えておりまして、実はこれ収録のたびにワクワクしてましてですね、いつも神戸の、もう西側にあります垂水区っていうところがあるんですけど、そこまで1時間ぐらいかけて行くんですけど、でそこで収録して帰ってくるんですけど、もう楽しみでね、次の回と次ぐらいまでの回はもう収録終わってるんですけど、でまた今度屋外ロケをやろうとかなんとかって話になってきましたね。そういうのもぜひねご注目いただきたいと、和田雄一郎チャンネルで YouTube ありますんで、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということでこちら MLS は私榎田信也も IBB 九州に多分この人でしょうね、平
尾弥彦です、
やっぱり、ということでございまして、今木田さんはアシスタントではなくてジョーカーという立場ですので、今本当にこちら MLS でアシスタントをやってくれる人を本当に探してるんですけど、なかなか見つからないということで、
今までと同じですよ、だから一本釣りじゃないと無理だと思いますよ、
その一本がおらんとったい
だけどどっかおるでしょうが、だから
外に出らにはいかんのじゃ、ずっとほらいろいろこう忙しゅうて忙しゅうて出ることができんかったのと、それともう会う人は同じ人ばっかりだったんでねだから今ちょっとずついろんなところにこう見聞が広がっているというかですね、そして榎田さんのことをこう応援してくださる方もなんかここのところやたらと増え始めてましてですね、ありがたいことでございまして、かつてはかなりマダムキラーと言われてた時代もあったんですけども、最近おっさんのファンが増えてて困ったなと思ったんですけどようやくまた女性ファンが盛り返してきたということで、本当に喜ばしいことですね、今後どうなっていくのか本当に楽しみです。
おっさんアシスタントでもいいんじゃないですか。
おっさんのアシスタントによるによる、
だってい
やいや、
どうしてですか夜って。
いやあんね、おっさんの番組他みんなそうやん、うちだって
どういうことですか。
ジャーナルにしたってミッドナイトにしたっておっさんしか出てこんじゃない、だってうちこれはダメよやっぱ。
じゃあ なんそうですか、
やっぱ駐在 C はね、やっぱりね、その、あの、女性からのメッセージも結構多いじゃない、この番組は。だから、やっぱりあの、女性なりの、あの、ご意見なども伺いたい部分があって、それをこう、あの、ぶつけ合うのが面白いところなんですよ。なので、まあ別にあの、うん、若くて綺麗なお姉ちゃんとか言ってませんからね、うちは。あの、贅沢言ってませんからね。ええ、じゃあ若くなくて、綺麗じゃないというのを募集してるのかっていうと、そうでもないわけですけど。まあ、特になんか、いろいろ語弊がありそうなんで、これ以上言うのやめよう。ともかく募集してるのでよろしくお願いします。ということでございまして。まあね、やっぱり今、周りでいろんなことがこう、劇的に実は動いてるんですよ。メディアとかね、ネット上ではね、こう、出てこないっていうか、まあ出せない部分がまだあるんですけど、我々のこの、まあ情報拠点にもなっているこの、まあ IBB、こちらなんかにも、もう、毎日、まあ、朝から夜中まで、新しい情報が次々に、本当次々に実は入ってるんですよ。で、それをこう、ものによって裏取りしたりね、で、いろいろやったりしてて、本当今大変です。ええ。おそらく偉いことになるだろうなというようなことになりますけどもね、本当思わせぶりで申し訳ございませんけども、それでも IBB ジャーナルなどでは小出しにしていってますんでよろしくお願いいたします。最初のお便りはこちら。兵庫県明石市からいただきました。56歳、大赤字会社代表取締役、ラジオネームズルムケサブロー。
ありがとうございます。
スポンサー様でありがとうございます。X、ツイッターのトレンドに、淀川長春さんというのの記事が上がっていました。なんでですかね？私も見たんですけどね。何がきっかけだったのかよくわかんないですけど。子供の頃、まだビデオデッキも、ビデオソフトもない時代、唯一の映画とお茶の間の接点は、テレビで放送される映画劇場でした。今ではサブスクで自由に映画を、視聴することができますが、あの頃の、日本語吹き替え版オンリーで、まあそうですね、音声多重になる前は本当に吹き替えしかなかったですよな、ね。で、なおかつ、放送時間に合わせて、まあカットされる部分がどこでというようなのも、今では得難い経験だったのかもしれません、という、ズルムチェサブローにして、真面目なお便りが来たんでびっくりしましたね。という、木田育さんもね、映画劇場は大変楽しみに見ていたということですけども、一番好きな、映画解説者はどなたでしょうね。
いや、あれ日曜日でしたっけ、淀川さんは。
淀川長春さんですか。
はい。
淀川長春さん、木曜ですよ。
あれ、木曜だったっけ。あ、じゃあ日曜は高島ですか。
あのね、もともとは、この人別な放送局で木曜日にやってたんですよ、
はい、でもやっぱり日曜でしょ。
そうだから、それはもうものすごい昔の話、白黒の時代の話で、
でしょ。だから
で、その
後淀川長春
だから日曜日
を見たら、うん、ちょっと日曜日が終わる、明日から月曜だ、寂しいなっていうイメージがなんか今ふっと思い出しました。
それはね、結構多くの方が同じことを感じてらっしゃってですね、最後の解説が終わりますわね。で、うんうん、で、淀川長春さんがいつものセリフ、それでは、さよなら、さよなら、さよならって言って終わるじゃないですか。で、その後に、音楽が
また。暗い音でしょ。
そう。パンパーン、パンパーン、パンパーン、パンパン、ずんずん、ピアノで、ダララララララ、ダラダラ、ダ
ダダダ。怖いですよね、音楽。
ダララってやつで。で、制作東北新社とか、こうね、声優さんの、キャストの名前がこう出てきて。
そうそうそう。
ね、
そうそう、なんか、暗くなりましたもんね、あれ。
この番組は、レナウン、サントリー。
で、そう、
ね、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。で、まだピアノがダラララララって続いてるんだよ、ね、で、それがやっぱね、なんか、日曜が終わるんだなっていうね。
そう。
そのちょうどね。
あれすごいですよね。
もう、
22時53分頃
ですよ。
うん、
ええ、もう、そういう。もうね、だから、日曜日が、こう、人々を鬱にさせる番組がいっぱいあるんだ
けど。そうね、確かに。
まず夕方のサザエさんからね、 サザエさんを見ると鬱になるって人結構多いんですよ。
いや、サザエさんよりかそっちだな、淀川さんだな。
あ、そう。いや、あのね、
だってもう焦点を、本当夜の最後じゃないですか。
いや、焦点を見てがっくりって人もいるんだよ。焦点を見て。
若い時は焦点見てなかったですもん。
あ、そうっすか。だからね、もうとにかく日曜日のずっとやってる番組ってね、どれであってもね、結局日曜日なんだよ。だから、鉄腕ダッシュを見たとしても明日月曜日になっちゃうんだよ。これが。で、大河ドラマ見ても明日月曜日。明日月がなっちゃうんですよ、これが。だから昔はもう本当特に、熊本なんかは、民間放送のテレビジョンが2局しかなかったんで、TKU テレビ熊本と RKK 熊本放送の2局しかなかったわけですよ。で、そうすると、大体ね、日曜日の視聴動向というのが大体はっきりしてくるわけです。で、日曜日は、夕方5時20分ぐらいから焦点がまず TKU であるわけですよ。で、それで、なんだ、で、6時になりました。6時になると、なんかね、遅れてくる、その、時差ネットのアニメかなんかをやってるわけ。今のちびまる子ちゃんの時間帯に。で、その後6時半からサザエさんでしょ？だよね。違ったっけ？ 6 時半からサザエさんだよね。
多分そうですよ。
ね。それで、7時から、今度、テレビ熊本はね、7時から今度読売系に変わるんだ。で、びっくり日本新記録って番組やってたんだ。轟二郎さんとかですって。で、で、それが30分あると、今度7時半から、素晴らしき世界旅行か。日立グループの提供でお送りする。この木何の木が流れてくるわけですよ。で、8時になると、金ちゃんのオールスター家族揃って歌合戦だっけ、家族対抗歌合戦だっていうの、審査員が小関裕二さんとか、大見敏郎さんとか、ね、出てきてたやつですよ。立川住人さんとか出てましたよね。そういう。で、それが、9時で終わるでしょ。で、9時になると、今度テレ朝系に変わるんですよ。で、それで日曜夜ができるようになるわけです。だから、本当に日曜日のゴールデンタイムっていうのは、本当に実は熊本はゴールデンだったわけですよ。で、だからね、なんか、そういうような、視聴スタイルでずっと見てたのを覚えてますけど、で、ともかく昭和、そして平成初期の頃まであった、まあ言ってみればそのレンタルビデオの登場によって、まあ消えていった番組と言っていいと思うんですけど、それまでこのお便りにあるように、そういうビデオソフトとかないから、テレビで見るしかないわけですよ。ちょっとこう、封切りから時間の経ったやつをね。まあ2年3年と経ったやつですよ。もう封切りから1年ぐらいでやるやつなんてのは本当もう特別企画みたいな感じでやってたやつですね。で、まあ、この、映画劇場ってのは大体夜9時ぐらいからあるわけですけど、で、これが週に、あの当時っていうのは、最低でも全国ネットですよ。全国ネットで言うと、4本あったわけです。で、まず月曜日は TBS 系列で月曜ロードショーがあったわけですね。で、これは解説は小木正弘さんですね。体をこう、ハスに構えた感じで、小木正弘です、こんばんは。さあ、今日ご紹介するのは、男は辛いよ。まさしくこの渥美清のこの人情喜劇、この金字塔ともいえるこの物語を堂々と今日はご覧いただこう、存分にご覧いただこうと思いますねっていうような話でやっていったりするわけです。で、水曜日になると水野晴郎先生が出てくるわけです。これは水曜ロードショーですね。で、これは後に曜日が変わりまして金曜ロードショーに変わって、まあ現在もその後継番組が続いているということになります。で、水野晴郎さんは、いやー、映画って本当にいいもんですね。それではまたお会いしましょうっていうようなことなわけです。で、で、その後金曜日になると、富士系列でゴールデン洋画劇場があるわけですね。で、これ途中から金曜から土曜日に変わるんですけど、もともと解説をしてた人は前田武彦さんです。で、前田武彦さんが夜のヒットスタジオの司会の方に移ることになって、それでその穴埋めで高島忠夫さんが2代目の解説者として入ってくるんですよ。で、で、まあ、結構最後の方までずっと高島忠夫さんが浅い解説をやって ってるわけですよね。で日曜日が、テレビ朝日系列淀川長治先生の日曜ヨガ劇場で、やっぱねこのね解説者のね色というかね、そのまあ特色がやっぱりこう色濃くやっぱり反映されるんですよ。で例えば月曜ロードショーの荻正弘さんっていうのは、これは映画評論家であり、まあ音楽ジャズの評論家でもある人で、で非常にこう耳の肥えた、そして目も肥えた人なんですけど、なんか結構専門的なそういうあの絵作りのところとか、あるいはその制作の裏舞台みたいなところをこう割と語ると。で、水野晴郎さんは、どちらかというと自慢話が多いわけです。自慢話は何かというと、その映画の俳優とどこで会ったとか、でこう2人で記念写真撮りましたとかって、そういう写真を見せるやつとか、であともう本当にこれ覚えてますけど、ルパン三世カリオストロの城をこの水曜ロードショー、改めもう金曜だったかもしれないけど、であの初めて放送した時の解説は、あの作品の中身は置いといて、あの銭形警部が所属しているその ICPO インターポールのその、フランスパリにそのインターポールの本部があるんだけど、そこに水野晴郎先生が、見学に行っていろいろこうあの写真撮ってきて、その自慢話をただ見せるだけっていう、映画と全然関係ないことを延々喋ってたよっていうのを、後にあの熊本に水野晴郎先生があの電気館という映画館に来た時に、あのならなんとうちのあの深夜快速に実は水野晴郎先生出てるわけですけど、その時に私がインタビューして、あの私があの水野晴郎さんの解説で一番心に残ってるのは、実はその映画のことに全く触れずにそのインターボールの解説を延々やってた時ですよっつったら、その話するまでムスーっとしてたのに、なんかその話した途端に水野晴郎先生の顔がもう満面の笑みに変わって、いや僕はねよく覚えてくれたね、それ本当大好きでね、本当にね警察が大好きなもんでね、ついついそっちの方に行っちゃうんだねとかっつって、それから盛り上がっちゃって、で外でちょうどあの藤崎宮の例大祭のなんか練習で、なんていうの、あの飾り馬が来てて、新市街の その電気館の前で、それでなんかあの祭り囃子が聞こえてきたんで、あれは何かなって言うから、いやあれあのもうすぐある秋の例大祭の練習で、多分ここのあの組合の人たちが来てるんですよって言ったら、行こうか行こうかって言われて、一緒に行こうって言われて、なんか知んないけど水野晴郎に引っ張られて、あのサンロード新市街まで出た、そしてその飾り馬で飛び跳ねてる瀬古がいる目の前で、水野晴郎が突然そこに飛び出して踊り始めたんだな。で君も踊れとか言われて、俺生まれて初めて母子田祭りで踊ったっていうのがあのそれなんですけど、まあそういうようなことがあります。母子田祭りって言っちゃいけないんですよね今ね。でまあそういうようなことがありますけど、あとまあ忘れちゃならないのは木曜洋画劇場ですよね。木曜洋画劇場はテレビ東京ですから全国ネットではないんですよ。ただこれは本当に特徴的でね、あの番宣なんかも本当にあの特徴的なんですけど、あのやたらとジャンクロード・バンダムの作品をやたらとやるというね、スーパーバンダミングアクションとかっていう無茶苦茶な言葉を作ってやっていましたけど、これはでも結構もともとは正統派の映画あの紹介番組で、初期の頃は作曲家の芥川康さんとか、あのいろんな方がやってられたんですよ。で、短い期間ですけど山城慎吾さんも、解説をしてた時期がありますね。で、最晩年は木村直子さんという方、だから、女性の解説者は珍しいんですよね。というようなラインナップが当時の、まあ、映画劇場ですね。まあ、本当にあの、このお便りにあるように、その、まあ、ビデオソフトとかそういったのがない時代、映画をまた、その繰り返し見ることができるっていう、その、稀有な、稀有と言っていいかどうかわかんないけど、まあ、週にこんだけやってるんですから、なので、私も子供の頃はこういう映画劇場を片っ端から見てたんで、私がまあ、その映画評論家として、まあ、若干、飯が食えてるっていうのは、やっぱこの頃に培ったっていうか、ただテレビ見てただけなんですけど、ただ、その、見方が違っていたのかな。その、見ながら、もう完全にその一過性のものではなくて、見ながら目を皿のようにして、本当、刮目してみて、そしてそれをその、なんとかその、いろんな名場面を記憶しておきたいっていう。で、記憶するためには、それを今度、別のやつに物語るっていうことをやるんですね。で、これは何かというと、 その前の晩に見たそのなんとか洋画劇場とかなんとかロードショーであった映画を翌日その学校でクラスで友達とその話をするわけですよ。昨日見たあれすごかったねあのシーンはとかって、そうすることによってその映画のそのまあ名場面であり特徴でありあらすじでありそういったものが頭の中にそのインプリントされていったんだなというふうにまあ思うわけですね。だからその一回しか見てない映画をそのなんとなくその全体のあらましとか語れちゃうっていうのは本当にこのテレビでやってた映画劇場のもう本当におかげだなというふうに私は思っているわけですけど、キラヨさんなんかこう映画劇場なんとか映画劇場を見た時にこの作品を覚えてるとかってのありますか？なんかその時に見た映画であれはあのテレビで初めて見たなとかっていうやつ。
エクソシストですかね。
エクソシストですか。ええ、
もうはい、
ええ。リンダ・ブレアが、ええ、
あの首が180度ぐらい回るじゃないですか。
ええ、
あれがやっぱ子供心にずっとまだ今も残ってますね。
あ、そうっすか。上手に撮ってるなと思いながら見てましたけどね、はい、私は。
いや、そういう目線ではないですね。
ああ。私はホラー映画には本当にね、ダメなんですよ、ホラー映画って。ホラー映画って怖いと思うから面白いじゃないですか。ね。で、私、1ミリも怖くないんですよ。あれ、見てたらね、もう面白くなってくるの、俺。もうどうやって撮ってるんだろうとか思ってそっちの方ばっかりよ。で例えばよくあるのは緊張と緩和の連続なのよ、大体ホラー映画ってのは。こうどこかに誰かが潜んでいるかもしれないっていう暗がりの中で主人公がすごいなんかこう恐怖に怯えながら手探りで前に進んでいくわけよね。でこうカメラはその主人公の主観でこう周りを見ていったりするんだけど、でも何もいないわけよ。でその曲がり角、廊下の曲がり角を右側に曲がるときにカメラもバッて曲がるんだけど、そこにいるの誰かがいるのかなと思いながらいなくて、そこで今度主人公の顔がアップになってはぁって言ってほっとしてカメラがちょっと引くと主人公の背中のところにその誰かが立っているとかっていう、そういうまあいわゆるびっくりさせるコケ脅しの演出というのがあるわけですけど、そういうのをなんとなく楽しかろうなと思うわけですよ。だってもうスタッフは分かってるわけじゃない、そこに後ろにスタンバってるやつがいるわけだから。でそれを思い出すとね、もう楽しゅうて楽しゅうてね、ならんのですよ。で、ああそうか、この話ちょっと次のお便りに関係するんで次のお便りいきます。福岡県福岡市、54歳会社員、ラジオネームスパゲティバリカタ、
ありがとうございます。
怪談小説やオカルト系の、執筆で知られる、作家の吉田裕樹氏が、ご自身の X ツイッターに投稿したポストが話題になっています。10年ぶりに旧犬鳴きトンネル括弧の手前括弧閉じるに行ってきた。バリケードには怒りのほとばしる警告文が、まさに、この先日本国憲法を通じませんを思わせる文章と、書いていると。でそこにそのトンネルの前に設置されたバリケードの前でのその自撮りの写真とその後ろ側にあるその警告文が書かれた看板の写真がまあその X ツイッターにアップされていたと。でそのバリケードに貼り付けられているその警告文にはこう書いてあると。メディアとして大きな影響力を持つにもかかわらず、現地への影響も考えず、安易で心ない情報拡散のために、知り得なかった遠方の一般人までもがここを訪れ、汚れた山として不道徳な行為をしています。その責任を重く感じていただきたい。と、映画関係者とマスコミに向けた痛烈なメッセージが書かれていました。そういえば榎田師匠はこの旧犬鳴きトンネルを深夜一人で通ったことがあるんですよね、ということでいただきました。あります。通ったことあります。いやその時はまだあれですよ、あの通行禁止じゃなかったですから、 通りましたけどね。まあ、あの、先ほどの、その、何ですかね、映画、ホラーの話とちょっとつながるんですけど、映画で犬鳴きトンネルがあったでしょ？
はい。
見ましたか？
いや、見てはないですね。名前だけ。
うん、
はい。
で、あのね、あれ2019年なんですよ、あれ。あの映画。
はい。
ほんでね、私がね、会社が、大阪引っ越してきて、あの会社移って、ジュピターテレコムって、要するに J コムに移籍したんですよね、その時ね。ほんで、出社1日目。出社1日目にね、センター長から、えのきなさん、今からね、ちょっと取材に行くクルーがいるんだけど、まあ、今日は別にやってもらうことないから、どう、クルーについてって、よかったら彼ら若いんで、なんかあったら手伝ってあげてくださいよって言われて、わかりました、じゃあついていきますって。で、もう20代前半とかの若いクルーに、おっさんえのきだがついてったわけですよ。で、どこに行ったかっていうと、梅田の、ある、商業ビルの、地下なんですけど、で、そこで何が行われてるかというと、その映画、犬鳴き峠だったりな、犬鳴きトンネルだったりな、ちょっとタイトルはっきり覚えてないけど、その映画の、その、キャンペーンなんですよ。封切りの。で、そこの、そのビルの地下に、お化け屋敷が作られていて、で、そのお化け屋敷、を、が、その映画をモチーフにしたお化け屋敷なんですよ。東映がやってるんですよ。で、それの、まあ、こけら落としということで、テレビ各局の取材クルーが集められてるわけですよ。で、今から、その、地鎮祭をやりますと。まず、お祓いをするんだと。で、神棚っていうか祭壇が作られていまして、入り口の横に。で、そこに、東映の関係者が、俺キレキがずらっと集まってて。で、その中に、貞子がいるわけだよ。わかりますか？貞子です。貞子。木村さんわかりますよね？木村さんに
そっくり。はい、貞子わかりますよ。
木村さんにそっくりな。で、その、スーツ着たおっさんたちの間に、その、髪の毛でザラーンとして猫背になってる白装束の貞子が混ざってるわけだよ、それが。もうそれだけでもおかしゅうておかしゅうてしょうがないんだけど、笑っちゃいかんと思って。でも横見たらもう各局の、もう毎日放送とか朝日放送のクルーももうニヤニヤしてて。それでその、神主が祝詞をあげた後に、今度はそれぞれの参加者が、こう、玉串を捧げるわけですよ。ね？で、そしたら、貞子はどうすんのかなと思ったら、貞子も玉串を捧げるわけだよ、もう。で、それやっぱみんな取らなきゃいけないって言って、みんな必死になってみんなそれ取ってんだけど、で、その後よ。その後に、お化け屋敷の中に入りますと。入って、そのお化け屋敷がどれほど怖いかっていうのを、ぜひテレビで伝えてくださいと。で、それはそのテレビで宣伝してください。で、お客さんに集めようという、東映の、まあ、思惑があるわけですよ。で、各局順番に入っていくんだけど、あれ、なんで、くじ引きかなんかだったと思うけど、まあ、うちの順番に、その J コムの順番になって、で、どうしようかって話して、で、お兄ちゃん二人いたんだけど、で、一人は、まあ、カメラやってると。で、もう一人はディレクターだと。で、じゃあ俺何しようかなと思って。分かった、じゃあ俺 AD やるわ、ということで。じゃあ何をするかっていうと、私もこれ、もう大ベテランの AD ですから仕事ができるわけですよ。さっとこうやるのは何かっていうと、先導役をやると。先導役ってのは何かっていうと、あらかじめ、モデルさんが用意してあるんですよ。女の子の可愛い女の子が。これは何のためかっていうと、怖がらせるためのモデルなんですよ。キャーとかって言ってもらわないと困るんで、そのためのモデルがいるわけです。で、モデルよりも先に私が歩いて先導していく。で、それで、後ろから私が後ろっていうか一番先頭にいるんだけど、まあ、カメラマンにいろいろとサインを出すわけですよ。後ろに仕掛けがあるから、カメラ用意しとけみたいな感じでいろいろこうブロックサイン出すんだけど、それで、で、私はこう、後ろ向きに歩いてるわけね。こう、足をすり足で。で、ずるっと歩きながら。それで、こう、後ろをこう、チラチラ見ながら。そうすると、物陰に、貞子が隠れてるわけですよ。 もう、貞子がスタンバってるわけです。で、それ俺がこう合図で貞子いるよって言って、それで、カメラマンも OK っていう。で、お姉ちゃん気づかないから。で、そのまま、今度こう、すり足でさこう後ろに行きながら、私が貞子の横を通り過ぎるわけですよ。で、貞子は当然私は驚かさないの分かってるから、で、俺が貞子とアイコンタクトをするわけです、そこで、通り過ぎながら。で、その時に、よって俺がこう、軽く会釈するわけです、貞子に向かって。そうすると貞子も、うんってこう、会釈するわけですよ。もうそれだけでおかしいんだけど、で、そうすると、もう俺の会釈が合図になってて、いつでも飛び出しますよって感じで、で、女の子が一歩ポンと出てきたところで、うわーって貞子が出てって、ギャーってなるわけですね。もう抜群にいい絵が撮れたんですけど、もう、そういうものなので、私、ホラー映画って1ミリも怖くないんですよ。そういう現場が頭の中にもう、なんか、俯瞰で見えてくるんだな。で、だからもう、恐怖映画とかは俺ダメだね。金払うのがもう本当無駄銭になっちゃうっていう、そういう話なんですけど。で、ちなみに犬鳴きトンネルを私が歩いてた話は、木内さんももう、散々聞いてますよね。
はい、聞いてた。はい。
ええ。で、これも、あれですよ、1990何年だったかな、RKB ラジオハイハイハイの生中継で、そこから中継するんだっていうことで、それで、当時 AD の大石くんっていう、こっち側にいるダダ上司とは何の関係もない大石くんっていうのがいて、で、彼の車で、その犬鳴峠まで、旧犬鳴トンネルまで行って、で、中に入って、俺が、入るよって言ったら、その大石くんが大男なんだけど、もうめちゃくちゃビビっちゃって、無理です。江戸家さん無理です。私はもう、絶対無理です。無理ですっつって、もう上が全く動けなくなってたんで、仕方ねえな、じゃあ俺行ってくるわっつって、で、トンネルの中にそのまま一人で入ってって、それで、トンネルの向こう側が、なんていうか、ぽっかりとその、月明かりだよね。月明かりでね、そのトンネルの向こう側がね、かまぼこ型のこの、その切り込みの向こう側が、ぼんやりと、こう、薄ぼんやりと月明かりで綺麗な感じが見えてね。で、何にも怖くなかったんで、そこまでずんずんずんずん歩いてって。で、トンネルを抜けたら、本当になんかこう、いい谷合いの、なんていうのかな、幻想的な月明かりで、こんな綺麗な場所があるんだと思って。で、これは、この風景は残しておきたいなとかって思って、ほんで、まあ、またも、トンネルをもう一遍も抜けて戻ってきて、途中、地下水とかがペチャペチャペチャペチャ落ちてたけど、で、そのまま抜けてって、で、まあ、それのレポートを、生中継という形でお送りしたということですね。で、確かその、直前だったと思うんですけど、その旧犬鳴トンネルの入り口で、ヤンキーかなんかが、その、金の貸し借りとかなんとかでなんか揉めて、ほんで友達を、なんか、殺すんだな。で、最終的になんか半殺しの状態のところに油ぶっかけて火つけて殺す、焼き殺すっていうもう悲惨な殺人事件が起きてるんですけど、それの焼け焦げた跡とかも、まだ色濃く残ってた時だったんですよ。だから、大石くんめちゃくちゃビビってたんですけど。俺は、事件現場とかも得意だし、そもそも心霊とかそういったものに対して耐性があるので、全然怖くなくて、綺麗だったなってイメージしかなくてね。だからね、旧犬鳴トンネルとかそこら辺の風景が、僕は美しいっていうイメージしかないんですよ。それが、このメディアによって、その、心霊スポットとか、そういうヤンキーがこう、スプレーで落書きしたりとかっていう、もう汚いところになっちゃったのは、むしろ本当に残念だなと思ってるぐらいで、だからその、掲示板の書き込みのその警告文っていうのは、まあ、わかりますね、意味はね。まあ、中帝、私もその、現地からその、中継をやった人間としては、ちょっと責任の一端はあるんだろうなと。ただ、あの時俺は怖さとかなんとか、そう、オカルトスポットとしては、僕はあえて紹介しなかったと記憶してますけどね。全然怖くないよとか言いながら、そんなとこじゃない。僕は綺麗だな、この場所は、とかつって。でも、また来たいぐらいだな、とかって言った記憶があるんですけど。ということで、いかがでしょうか。さあ、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
世界のファッション、タマキン。